ポッキャストの研究の研究。
皆さんこんにちは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究第150回目をお送りします。今回も愛知県名古屋市にありますナンドスタジオから2024年11月16日の配信でお送りします。さて、毎週ですね、ポッドキャスト、音声メディアに関する最新の研究やニュースをご紹介しているポッドキャストですが、毎週じゃないですね、各週お送りしてますけど、今日はちょっとですね、興奮してまして、なんでかっていうとですね、実験です。今日はね、実験会なんですね。やってみた会をお送りしたいんですけど、AI がですね、ポッドキャストを自動的に生成してくれるっていうね、なんかそういう夢みたいな話を今まで散々この番組でもニュースとしてご紹介してきたと思うんですよね。でもまあ、なんかそれらはね、ちょっとプロフェッショナルユースだったりとか、お金がかかったりとかね、あとまあ日本語に対応してないとかね、いろいろ問題がありまして、今まで僕が生成させるということはやってきませんでしたけど、Google がですね、Google Notebook LM っていう、皆さんこれは、ポッドキャスト界隈ではなくて、どこで話題になったのかな、学習とかですかね、なんか、自分でね、いわゆる、その、対話ベースで、いろいろ、情報を引き出せるんですけど、その対話する際のベースとなる知識を自分でファイルをアップロードすることで、指定できるっていう、これノートブック LM の、すごく大きな特徴で、もう本当いろいろなタイプのメディアをそこに放り込んで、それを、Google の中で、学習したものと自分が対話できるという、これが、ノートブック LM の、すごいところっていうことで、言ったらなんていうの、自分専用のチャット GPT というかね、なんかね、そういうものが作れちゃうということで、話題になりました。だいぶ前に、ね、話題になりました。で、もう僕はこれもノートブック LM はすごいなと、特に僕みたいな仕事をしてたりとかですね、皆さんもいろいろな場面で複数の書類をですね、参照しながら、その中でこいつが何を言ってんのかとかね、僕らに何をしてほしいのかとか、お役所相手だと特にそういうね、自分は何をしたらいいのかとか、何をしちゃいけないのかとか、なんかそういうのをこう書類の中から探り出すみたいな作業って必ずあるんですけど、これが、ここにね、ノートブック LM にボンボンボンとその関連データを放り込んじゃって、とりあえず聞いてしまえばね、なんかとりあえずは出典付きで答えてくれると。でもちろんちゃんと確認しなきゃいけないんですけど、対話式でね、的確な情報を、ある程度引き出すことができるということで、大変便利だよね。これなんかすごい革命的なところもあるよね、みたいなね。なんかそんな話が、話題になったと思います。でですね、この Google がですね、最近、ポッドキャストとかですね、この対話形式というところから発展して、会話？音声の会話を自動的に生成するっていう、こっちの方面にですね、ものすごい力を注いでいて、もうなんかポッドキャストみたいな会話がなんか作れちゃうようになったんですよね。この Google のこのノートブック LM の延長線上で、この人間がね、僕らがこう質問をして答えを引き出すじゃなくて、もうなんか中で勝手にこう会話が進んでいって、それをこうオーディオファイルとして出力してくれるっていう、なんか今そういうことになってしまったっていう、ことで、それを試してみたんですよ。そうしたらすごくてね、ちょっとびっくりしちゃって。後で聞いていただこうと思うんですけど、残念ながらですね、日本語には対応していないんですけど、ただ、こう、与えるデータは日本語で良いので、単にこの会話の出力の部分が英語になるだけで、与える情報は何語でもいいんですよね。なので日本語の情報を与えたんですけど、それを元にした会話のね、男女ですかね、男女と思われる声の会話のポッドキャストが、ちょっと待ったかな。でも、数分ですね。3分とかかな、4分とか、ちょっと待ってたら出来上がってしまったということです。 で、まあそういう、まあ興奮冷めやらぬ中なんですけども、まあ、まずはニュースからご紹介したいと思います。で、ここにまずたどり着いたところですね。なぜそういうことにたどり着いたのかっていうところで、ここのところずっと集めてたニュースがありますので、ちょっと順番にご紹介していきたいと思います。まずはギガジンさんですね。ギガジンの2024年9月11日の記事です。AI が論文や書籍を要約して、ポッドキャスト風の会話音声に自動変換してくれる Google Illuminate が公開中というね、こういうニュースが9月に出ていました。で、これなんですけど、これは Google Illuminate という、まあ、別サービスですね。まあ、Google の好きなやつですね。どんどんどんどんこう新しいサービスを作っては潰していくっていう中の、まあ、一つなんですけど、論文や書籍を AI が要約して、その内容をもとに会話形式の音声コンテンツを生成してくれるっていうね、まあ、Google Illuminate というサービスで、これはまあデモとして公開をされているということなんですよね。で、こちらはまあ僕も今利用の登録をして、ウェイトリストには入ってるんですけど、まだ許可が下りておりませんので使えてないんですけど、これは論文に特化しているみたいですね。論文、アカデミックな内容っていうのかな、論文や専門書、これに特化したサービスみたいです。でもちろん英語だけですね。出力される会話は英語だけです。で、まあこんなものが、まあ、Google Illuminate っていうものが登場しましたよと、まあ、これを9月頃に知ったんですね。で、また10月ぐらい、9月の末かな、すぐなんですけど、今度はオトナルさんのニュースサイトです。Google ノートブック LM に対話型の音声生成機能、オーディオオーバービューを提供開始というですね、ニュースがあって、これは AI ノート生成アプリのノートブック LM、まあ、先ほどご紹介したものですけど、このノートブック LM の中で新しい機能としてオーディオオーバービューっていうものを追加したと。で、これを使いますと、まあ、今まではこう与えた情報ソースに対して僕らが質問をして、テキストでね、質問をしてそれに対して回答を得るという形で使っていたノートブック LM が、まあ、ワンクリックするだけで対話形式の音声ファイルを生成してくれる。で、まあ、まあぶっちゃけポッドキャストみたいなものを生成してくれるっていう、そういう機能がノートブック LM に実装されたという、これがね9月の24日ですね。で、ちょっとね、こう聞いてる皆さんもそうなんですけど、そうだと思うんですけど、僕はちょっと混乱しちゃって、あれと思って、Google Illuminate っていうなんかそういう対話型のポッドキャストみたいな音声ファイルを作るっていうなんか Google のね、新しいサービス始まったなと。で、その一方で、ノートブック LM という、まあだいぶ、まあ、定着しつつあんのかな、なんかね、まあそういうサービスの中に、オーディオオーバービューっていう、新しく、その、対話型の、対話する音声ファイルを、まあ、ポッドキャストみたいな音声を作ってくれるっていうサービスが始まったっていう、ね、これ何が違うんだっていう。なんでこれ、なんか、Google の中の違う部署でそれぞれやってんのか、まあ、同じ部署からの、この、派生したものなのかはちょっとわかんないんですけど、全然違うサービスとして、同じようなものが出てきた。ということで、まあ、若干混乱して、いろいろ調べはしたんですけど、まあ、まずさっきもお話したように、イルミネイトの方は限定アクセスで、待機リストがある状態です。そこに待ってないといけない。で、なんかね、あなたはどういう職業ですかみたいなところも、一番最初の選択肢が学者みたいなね、感じなんで、まあ、なんかリサーチ用途とか、まあ、何らかそういうものが重視されてるのかなという感じです。で、実際、学術論文や、まあ、科学ですね。まあ、科学、広い意味での科学に特化しているので、コンテンツとしては、基本的には論文系と。これがイルミネートな特徴だということですね。で、一方で、ノートブック LM の方は、これはもう今すぐ皆さんが使おうと思えば使える、公開されているもので、特にウェイトリストもありませんので、すぐ使っていただけると。 かつ、まあ、文章とかパワーポイントファイルとかですね、まあ、いろいろなものをこの中に自分で放り込めますので、まあ、カジュアルな内容から、まあ、場合によっては専門的な内容まで、まあ、自分のさじ加減一つでいろいろなものを作ることができると。で、生成されるポッドキャスト音声に関しても、あなたが入れたデータに対して作られますんで、まあね、アカデミックなものを入れればアカデミックな内容になるし、まあカジュアルなものを入れればまあカジュアルなものになると。まあなんかそんなようなノリみたいです。ですので、まあこの両者は両方ともポッドキャストの音声を自動的に生成するという点では変わらないんですけれども、まあちょっと専門が違うっていうかね、こう得意な部分が違うということになっているようです。で、残念ながらイルミネートの方は僕使えてませんので、まあ、今日はノートブック LM オーディオオーバービューという機能を使ってみたというお話。まあ、これをこの後やっていこうかなということですね。まあ、まずは、皆さん Google のノートブック LM ってね、聞いたことある方も多いかもしれませんけど、まあ、対話型で自由に使える、まあ、なんていうかな、データベース的に使えたりとかですね、する、まあ、非常に便利なサービスなんですけど、そこにオーディオオーバービューという新しい機能が加わってますよと。これはもう皆さんが今すでに使える状況ですよというところを押さえておいていただければと思います。さて、というわけで、ポッドキャストを自動的に作ってみましょうということで、まあ、これ今皆さんすぐですね、やっていただけるものになってます。Google ノートブック LM を開いていただいて、これ Google アカウントでログインすればすぐ使えます。で、新しいノートブックを作って、そこにソースですね、情報ソースを加えるという必要があります。で、ここでその中身が決まる、ポッドキャストの中身が決まるんですよね。で、これは本当いろいろなものが入れられまして、まあ、ウェブサイトや YouTube の動画もいけるし、なんならポッドキャストもいけますね。MP3 も入りますし、まあ、もし会議のね、録音があるっていうのはそれを入れたりとか、まあ、あとテキスト、ドキュメント、スライド、まあ、本当いろいろなものがここに放り込める。とにかく。なので、まあ、ネタ元になるようなものを、容量制限はありますけれども、それを放り込みます。で、そうしますと、今までのノートブック LM の使い方だと、対話式でね、こう質問をして、まあ、チャット GPT とかと一緒ですね。これを、この中にこういうことが書かれてますかとかですね。こういう時はどうしたらいいですかとか、なんかそういう感じで聞くと、出典付きで、まあ、大体このソースのね、ここにありますよっていうような形で答えてくれるというものでした。しかしですね、今新しく出来上がりましたのは、このノートブック LM のですね、右下、この下のところに質問を入力するテキスト欄があるんですけど、その右下ですね、にノートブックガイドっていう部分があります。で、このノートブックガイドというのをタップしていただきますと、その中に音声の概要っていうところがありますね。音声を自動的にこの放り込んだソースのトピックを要約して、それを掘り下げたディスカッションを作ってくれるというね。まあ、こういうものがあります。で、やってみましょうということですよね。で、まず最初はやっぱり、まあ、王道的にですね、テキストを入れて、それのポッドキャストを作ってもらうのがいいかなと思いまして、まあ、とりあえず僕がですね、自分で書いた論文、自分で書いた、まあ、やっぱそこが一番わかりやすいんでね、自分で書いたポッドキャストに関する論文2本を入れまして、そして、オーディオを生成してもらいました。
All right, let's jump right in. We're taking a deep dive into the world of podcasting. Specifically, its roots in Japan. ポッドキャストの世界にね。You sent over quite a collection.
I have.
Research on this. Academic papers.
Yes.
Articles. Even some old blog posts I saw in there.
Absolutely, a little bit of everything.
It seems like you're really interested in more than just like a timeline of podcasting, though.
Right.
You want to know, like...How it actually went from, you know, this kind of niche thing to this huge global phenomenon.
Yes, exactly. And especially, how did Japan's experience, you know, fit into that bigger story?
Totally. Everyone knows that podcasting is huge now.
Right.
But I'm so curious about those early days.
Yeah.
Was it really just internet radio? Or was there...
That's a great question.
Something more, something else going on, especially in Japan.
Well, and that's where it gets really interesting. Right. Our sources really paint this picture of early podcasting.
Yeah, すごいよね。いやいや、この二人というか、この音声二人なんですけど、僕が放り込んだ論文は、ポッドキャストの歴史ですね。初期の歴史について書いたものと、あと、現在のイギリスとかで、どんな風に活用されてるかみたいな、そういう話書いた、ポッドキャストの論文2本を放り込んで、僕が書いたもんなんで大体内容を把握してるんですけど、この二人が大変上手にですね、僕の書いた話を盛り上げて語ってくれてて、気持ちいいですね。著者としてはね、著者としては大変気持ちがいいですね。この冒頭部分聞いた限りでは、なんかそんなおかしなことはあんまり言ってないかなという気はしますし、なんか変な話ね、僕の論文は日本語ですけど、これを英語話者の皆さんのためにね、自分のサイトで公開しといても別にいいなみたいな、なんかそんな感じすらしましたけれど、はい、こんな感じで出来上がります。で、内容的な部分は皆さんの英語のリスニング力にかかってしまうので、そこは置いておくとしても、会話の感じはすごく自然ですよね。言いよどんで言い直したり、ちょっとこう笑ったりとかですね、すごくなんか普通にこういう会話ってあるんじゃないかなみたいな、出来上がりになっているということになります。そして、次はテキストではなくて音声を学習させてノートブック LM に入れて、その音声を元にポッドキャストを作ってもらいました。で、これは僕が日本語でやっている F1 ファンになる方法っていうポッドキャスト、先週出したやつですね。先週出したばっかりの130回目かなの、最近のブラジルメキシコの話をしているやつですけど、これをこう MP3 ですね、皆さんに配布しているのと全く同じ MP3 を丸ごと放り込んで、これに関するポッドキャストを作ってもらいました。ポッドキャストを要約したポッドキャスト、ただし英語でですけど、ポッドキャストを作ってもらいましたので、こちらの方が F1 ファンの方とかですね、比較的聞きやすいかなと思いますので、ちょっとこちらも聞いてみてください。
All right, buckle up everyone, we're diving deep into Formula One today. You guys send in some really cool stuff for this one.
Yeah, some really interesting stuff.
A Japanese F1 podcast episode, bunch of news articles, and even like some historical stuff.
Oh, cool.
Looks like we're going to be talking about some recent races, some like behind the scenes drama.
Definitely.
And maybe even what the future holds for F1.
Yeah, it's interesting how all these pieces are kind of coming together right now. You know, like we've got this new generation of drivers coming in, and we've got this whole controversy brewing between the drivers and the FIA. Right. And then you've got this fun little coincidence with the release of that Grand Prix Car Encyclopedia this year.
Oh, yeah.
2024, which is the 74th year of Formula One.
Wow.
And it just so happens to also be the 37th anniversary of the first F1 race at Suzuka Circuit in Japan.
No way. I love those little connections.
Yeah.
Japan's been hosting F1 for like half the sport's history. That's crazy.
Yeah.
Okay, let's get back to the present. はい、こんな感じでですね、
このポッドキャストが、どういう内容で、どういうコンセプトでやっててみたいなところから、今回の番組の内容はこんなことを話してましたよみたいなのを2人の対話形式で生成してくれるっていう、いやこれはすごいね。なんかね、これ皆さんね、このまま聞いていたいなと思う方もいるかもしれませんけど、一旦ちょっとさ切らせていただきますが、いやこれは本当にね、よくできてるなっていうので、本当にびっくりしました。でやっぱ英語のこの読み上げ音声とか、やっぱ洗練されてきてるなっていうところが、なんかもう恐ろしくもありますね。なんかね、これ2人というか、2つのボイスは全く同じものでしたね。今回2つのノートブックからバラバラに生成させましたけど、男性の声と女性の声っていうのは、これ固定なのかな、今のところ固定なのかな、 まあ、こういう形で同じような感じで対話形式になってましたけれども、まあこれがさ、なんていうの、なんか使い道と言ったらなんだけど、なんかすごいいろいろありそうですよね。まずなんていうか、まあ僕の例えばポッドキャストは日本語ですけど、これをまあ英語話者の方のためだけにでも要約したものを配信してもよくないですか？イングリッシュバージョンじゃないですけど、なんか公式にね、なんかで皆さんは例えば日本語で僕のポッドキャスト聞いた後にちょっと英語の勉強にもなるなみたいな感じで英語版も聞いてみるとか、なんかね、そういうなんか使い方というか、なんか面白い感じがしますよね。ちょっとまあそれに関してはこの Google ノートブックのオーディオオーバービューのちょっとライセンス条項を確認しないといけませんので、まあこれに関しては再配布できるのかとかね、その辺の権利関係はちょっとまた確認しなきゃいけませんけど、まあ、少なくとも個人的にはやる分には全然 OK で、なんかすごく面白い感じがします。あとまあ普通に自分が英語に堪能だ場合ということになりますけど、仕事で必要な書類とかを、まあ、会話形式で整理してやってもらうっていうのは、まあ、ただ聞き流すだけでも、まあ、ただね、いわゆるオーディオブック形式で書類を読み上げられるよりは頭の中に入りやすいので、まあ、ちょっと正確性というところでクエスチョンがねつくところはありますけど、まあ、そういうところに注意して使う限りでは、まあ、なんかすごく良さそうな感じがします。という感じでですね、ちょっとぶっ飛びましたね。やらせてみたら。しかもなんか、まあ、さっきも言いましたけど、自分のコンテンツでやる限りは大変気持ちがいいですね。自分の論文で、こうね、ポッドキャストやっていただいたり、自分のポッドキャストをなんか紹介するポッドキャストやっていただいたりとかっていうのは、こうなんかすごく新鮮な気持ちでした。あ、なんか面白いなっていう。まあ相手はね、ただ AI であってね、生成されただけなんですけど、なんかすごい新鮮な気持ちになりましたね。なんか本当にびっくりしました。はい。という形で、今日はですね、Google の最近発表された、まあ、どちらもディスカッション形式の音声を生成する。一つはアカデミックな学術目的で主に利用が想定されている Google Illuminate というサービス。でもう一個はもうすでに幅広く公開されている Google ノートブック LM、 これに新しくオーディオオーバービューという機能が提供されたというお話でした。で、まあそれを実際に僕が自分の手元のね、自分のデータでやってみたっていうところで、試してみました。皆さんもよかったらですね、やってみてください。でこれ今のところは権利的なね問題ってあんまり生じてないのかもしれないですけど、やっぱりこうここで生成したものをなんか広く使うとかなるとまたいろいろな問題が出てくるんでしょうね。まあ、例えば僕が勝手に朝日新聞のね、例えば記事、一日の紙面すべてを読み込ませて朝日新聞のようやくポッドキャストを出しますよみたいなことをやれば当然これは問題になるでしょうし、やっぱりこのコンテンツという意味ではすごくセンシティブなところもあるなと。まあただ今回やったみたいにね、僕は自分でねやってる、自分で作ったコンテンツを自分で入れてそれを生成させるという意味では、まああとは Google さんのライセンス次第で、まあどこまで公開できるのかが決まるのかなっていうところで、ちょっとそこはまた追いかけてみたいと思ってます。はい、というわけで今回はとりあえずご紹介とやってみたということでお話をしました。お楽しみいただけたでしょうか。はい、というわけでこの後はパーティータイムです。今日はいろいろ試してみて面白かったんですけど、さらにパーティータイムではポッドキャストのロケーションに行ってきたってね、ロケに行ってきたっていう、またやってみたという話ですけれども、まあ、やや番外的なお話をできればなと思います。それではお時間のある方はこのままパーティータイムまでお付き合いください。いや、なんかさっきのさ、僕のポッドキャストをポッドキャストにしてもらったっていうやつは本当に MP3 ファイルを放り込んだだけだから、考えようによっては僕の声がめちゃめちゃちゃんと認識されたってことだよね。 このポッドキャストの音質とかこう僕の声質とかなんかいろいろなものが影響すると思うんですけど、ちゃんと内容があちらに伝わってるっていうところはなんかそこは僕の能力ですかねそういうことにしとかないとね、なんかね、いや僕の声がね、まあ、聞きやすいとか、まあ、認識しやすいとか、まあ、そういうことにしとこうかなっていうことでちょっと自分で自分を褒めときたいなと思いましたけどね。まあ、それはともかくポッドキャストのロケに行ってきたんですよ。でこれはまた別のポッドキャストで、大学でやってるポッドキャストなんですけど、ちょっと街中に出てロケをするっていうんですかね、収録をするっていうことを初めてやってみました。で今まで F1 のポッドキャストで鈴鹿サーキットで収録するとかね、そういうことありましたけど、まあそんな本格的に3人とか4人がこう常にこうマイクで喋りながら、その本当に本格的なエピソードを1本収録するっていうのは今回が初めてです。部分的にとかじゃなくてね、もう全部本当にスタジオで撮るのと同じような形で収録するっていうのは初めてだし、機材的にも乾電池で動くオーディオレコーダーっていうんですかね、それにマイクを4本挿して、で、まあ、4人の話者が喋りながら歩いて移動 しながら、まあ、本当にポッドキャストを撮るみたいな、なんかそういうことをやってみたんですよ。でちょっとやってみてね、やる前は大変、まあ、やれるだろうなとは思ったんですけど、まあ、不安だなって思ってたのが、やっぱりこうケーブルでですねマイクとレコーダーをつなぐわけで、そのレコーダーはなんか音声さんみたいなスタッフがいない以上、僕がそのレコーダーをホールドしながら自分のマイクを持ちつつ、で他3人の人が、まあ、僕のレコーダーから伸びたケーブルの先のマイクを持ってなんかゾロゾロ歩くっていう、まあ、ちょっと一種異様な光景が、まあ、街中で繰り広げられてたんですけど、まあ見るからになんかちょっとなんかねプロっぽいから、逆になんか納得してもらえるのかもしれないけどね、まあ、プロじゃないんだけど、なんかやってることがねなんかおかしいから、明らかに。だからまあある意味で、ああなんかそういう人たちなんだなっていう風に生温かく街の人には見ていただけたかと思うんですけど、まあ、このなんかタコみたいな感じ、タコ4本しかないんだけど足は、タコみたいな感じでこうケーブルがゾロゾロゾロゾロ僕から生えながら、こうみんなが歩きながら移動するっていうことが、本当にそんな誰もこうつまずいたりとか断線とかせずにちゃんとできるのかなっていうのがすごい最初不安でしたけど、まあそんなに長距離を移動するわけではなかったので、まあ、この点はクリアできました。でもう一個やっぱり心配だったのが音声がちゃんと取れるかっていうところで、まあ、それなりに騒々しい繁華街っていうんですかね、まあ、街中で、まあ、あとはちょっと屋内でも、まあ、かなり他にお客さんもいたりとか、いろいろなノイズがあって、こう用意したのがですね、ダイナミックマイク4本なんですけど、シュアとかですね、そういうブランドではなくて、なんだっけベリンガーか、ベリンガーの、ダイナミックマイクをですね4本揃えて持ってったんですが、このなぜベリンガーにしたかっていうと、安いからですね単純にね、1本でも安いとはいえ1本3000円とかだと思うんですけど、まあ、安いか、まあ、安いですよね、まあ、1本3000円ぐらいの、まあ、本当にまあ、ぶつかってもいいよぐらいの、ぶつけて落としてもいいよぐらいの、ダイナミックマイク4本で、普段はね、スタジオでは手話やつ使ってますので、もうちょっと高いマイク使ってますけど、まあ、野外用なんで、まあ、安いもので。で、それを手持ちで使うということで、本当にいわゆるカラオケマイクみたいな形ですから、みんな手持ちで使うっていうところで、ちゃんとこのダイナミックマイクのかなり狭い、この集音範囲っていうところで、みんなちゃんと喋ってくれるのかなっていう、で、これが本当に不安でした。でもうこれに関しては、まあ、僕はモニターしながら、僕だけがね音声モニターしながら撮ってましたけど、まあ、本当は4人全員がねヘッドホンしてやればいいんですけど、まあ、そうすると本当にタコみたいになるんでね、マイクのケーブル4本、ヘッドホンのケーブル4本が僕の手元のレコーダーから出て、でそれを こうゾロゾロ歩きながらってなると、まあ、ちょっと本当に未知数だったんで、まあ、今回はあのヘッドホンでイヤホンでモニターするのは僕だけという形で、まあ、一応全員の音声が入ってるなということを確認しながら、まあ、手元で原因も調整しつつ、まあ、やってみたんですけど、やっぱここは難しかったですね。やっぱ想定した通り、うちのね、スタッフは、うちのね、大学のメンバーは全然、まあ、慣れてるのか、まあ、そんな問題はなかったんですけど、やっぱこう、ゲストでね、出てくれる方は、マイクの前で喋るってことは、もう全く普段からやってないので、かなり遠いところで喋ったりとか、もうマイクがゆらゆらね、揺れながら、いろいろな、ボリュームで撮れてたりとか、相当大変でしたけど、まあでも、全く取れてないということはなかったんで、まあ大、まあいいかなと。ね、本当一番怖かったのは、本当全く取れてないっていうことだったんで、まあそれはなかったんでよかったなと。というようなことをやってみましてね、意外とロケもいいなと思いました。まあいろいろトラブルが生じた際の対応をちょっと考えなきゃいけないんですけど、まあ、やってみた感じは結構面白かったなっていうことで、またやりたいなと思いました。ただやっぱちょっと今後もしロケをやるなら考えなきゃいけないのはバックアップ手段ですね。こう何が起きるかわからないので、まあ、かといってロケっていうのはもう一度同じことができないっていうかね、ね、全く同じことが再現できるわけじゃないので、あ、今回ダメだったからもう一回撮り直しましょうみたいなことはなかなか難しいので、やっぱバックアップなんだろう、だからまあ本当になんだろうな、普通のオーディオレコーダーっていうかボイスレコーダーみたいなものを一緒に回しとくとか、まあ、iPhone のね、ボイスレコーダー回しとくとか、なんかそういうバックアップは取った方がいいのかなっていう、まあ少なくとも演者各自でね、例えば iPhone で録音しとくとか、まあ、なんかそういうバックアップを取っとけば、まあ、全く音声がないということにはならないから、まあ、なんとかなるのかなとかね、ちょっと思ったりしましたけど、まあそれはやってみて気がついたっていう感じで、やっぱ必要なのかなと思いました。まあ、そのあたりちょっと課題かなと思いますが、まあ、でもやってみてよかったなと思います。はい、で皆さん気になるレコーダーですけど、使ったのは Zoom の、ポッドトラックの P4 という機材です。 Zoom のポッドトラック P4 っていうのは安いんですよね。結構17,000円、現在 Amazon で 17,273円ですけど、これでマイク4本挿して、まあ、パッドもついてて、まあ、それぞれヘッドホンも4本挿せて、まあ、本当にこれだけで番組が作れる、まあ、かつ、まあ、一応ねオーディオインターフェースにもなるんですけど、4チャンネルの入力があるにもかかわらず、PC や Mac 側では4チャンネルとは認識されず、残念ながらステレオの2チャンネルになってしまうけれども、まあ、一応オーディオインターフェースにはなるということで、まあ、これがね4チャンネルの入力だったら完璧だったんですけどね、バラバラにね入力できたら完璧だったんですけど、まあ、それはできないで残念ですけど、一応オーディオインターフェースにはなるということで、まあ、配信とかには使えるっていうので、これを今回投入してみて、まあ、だいぶ前に導入してあったんですけど、まあ、バックアップ機材としても持ってたんですが、今回ロケ用で初めて本格的に使ってみて、使えるなと思いました。乾電池で動きます。ただちょっと乾電池が切れそうで不安です。なので、大きな、なんだろう、大きなモバイルバッテリーとかを USB-C でつないで、外部バッテリーとして使ってもいいのかなっていう、まあそんな気もしましたけど、まあ一応Nループみたいな、なんていうの？充電池でも使えました。はい。そういう設定があります。はい、ということで、ちょっとロケやってみたという話でした。まあ、もしご興味のある方はですね、まだ出てないのかな、来週か再来週ぐらいにその大学の方のポッドキャストではこのロケ編集のですねロケ版が出ますので、まあ、もし聞いておられる方がいたらそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。というわけで、いや今日はポキ研150回目という節目でも何でもないただの150回目ですけど、いろいろ僕としてはフレッシュな体験を皆さんにご報告できたなと思います。AI が作るポッドキャストバカにできないなと、これが日本語になったらえらいことだなということや、 まあ、ロケもね、まあ、これは本当生々しいロケの話ですけども、まあ、これはこれで面白かったなということで、まあ、ポッドキャストまだまだいろんな未来があるなと思いました。はい、というわけで、今回もポキケン霧の都がお送りいたしました。次はまた2週間後ということで11月の30日頃ですかね。もう12月1日になっちゃうんですね。そのあたり、冬も本番といったあたりでお会いしましょう。それでは霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。